everyone! Nancy です!
Stephanie です!
やってきた!第1号ポッドキャスト!タイトルもまだ決まってないってことってあるんだけどね。みんなね、Nancy のことを知ってくれると嬉しいんですけど、Stephanie って誰でしょうと思ってると思う。
よくラジオに名前が出てくるなって思ってる方もいると思うんですが、実はナンシーの娘です。
はい、マイベイビーっていうかもう大きいけどね大きくなってるんだけど、まあね、まあラジオの方で私が、音楽番組スサンステーションやってるんだけど、その音楽番組でいろんなアドバイスとか来るじゃない。はい、アドバイス欲しいとかって、うん、そういう時にやっぱりもっとちゃんと答えたいのにできない、うん、そういうね、ちょっと半端な返事だったかなと思って、ちょっとね心が痛んだりなんかする時あるんだけど、ステフにそう思う時ある？聞いてて、
なんかもっと話したいだろうなって、もっと言いたいことがあるだろうなって思うんだけど、時間が限られてるのでね。
そうだよね音楽もかけながらとか、でもねすごく感動するんだよ、そういうメールとか来て、うん、っていうか私わかるそれって自分ラジオで言うと思うんだけど、口癖じゃないんですよ。本当に実際にその人が今悩んでいること、私もそういう時期があったとか、うん、っていうのは、で私ねドクターでも何でもないんだけど、やっぱりね、まあこれをなんていうのかな、その壁をなんていうの壊して一応ここまで来れたっていうか、まだまだ行くところはいっぱいあるかもしれないけど、まあ、こう表現的にはちょっと下手くそかもしれないんだけど、乗り越えたね、はい、乗り越えられるんだよそういう悩みって。ステファニーもね、まあいろいろあったと思うけど、でもね、まあ要するにこのポッドキャストはみんなの、まあ何だったっけ、どういう悩みが多いとか、
いろいろ、恋愛、人間関係、仕事、うん、家族、うん、育児とかね。
ね、リストアップしてるよね、うん、そういうリストアップ必要だよねっていうか、引っ込んで、うん、誰もなんていうのかな、誰にも喋れないこと、ペンネームだったらこうなんて打ち明けることできるじゃない。そしていろんなアドバイスをこっちからとか、ここがこういうふうに乗り越えてきたよとか、真っ最中とか、うん、逆にね、そっちの方がいいんじゃないのとかって思ったりする、うん、そういうハッピネスをちょっと皆さんで分け合いたいなって。
ラジオだとなかなか、ね、時間限られてて答えられないことも、うん、ポッドキャストだとリスナーさんともっと近く、
うん、できるね、
なって、うん、いろいろ話とかアドバイスができるんじゃないかっていうことで、
そう、あるオンエアで NG のこともあるからねここでは言えるからね、皆さんね、ぜひぜひ参加していってほしいと思うんだけど、でもね、そういったね、相談コーナーだけじゃなくって、実はスペシャルでステファニーのコーナーがあるんだよね。それは
ステファニーのお料理コーナー、
うん、
プチシェフのコーナー。
そう、
料理は特別勉強したとかってわけじゃなく、もう趣味で独学でやってるんですけど、みんなが本当に簡単に真似できるようなスイーツとか、うん、あと夕飯とかランチとか、まあ、いろんなレシピを、レシピのアイディアを皆さんに提供していきたいと思っています。
そうね、私すごいねママはね、ナンシーママはすごく料理に自信があったけど、ステファニー小さい頃から一緒に料理してたら、もう今完全に越されてますよ皆さん。なのでね、いろんなアドバイス、私たちパーティー好きだけど、あとね、こうちょっとした一品のアイディアとか、もちろん今言ったようにスイーツとか、ちょっとね参考にして、いろんなことね、まあ子供いる人はちっちゃい子供と一緒に作れる、そういうね、うん、楽しめるコミュニケーション取っていける、そういうねコーナーにしていきたいなと。
はい、
うん、頑張ろうね、
はい、頑張ります
やばい、ちょっと緊張する
緊張します
皆さんね、分かるようにね、かなりのユンタクなんだけど、うちのステファニーも本当はそうなんだよね、本当は
初めてだから、
そう、
ちょっとまだ本性が、
ね、これから出てきますからねでもね、プチシェフって可愛い名前だな、それって、うん、皆さん何でその名前にしたか分かりますね。ステファニーかなりのチビです。あと何センチ何センチって
言うか、153センチ、
3も伸びた可愛いんですよ皆さんね、ぜひね、この後もまたブログでそのレシピとか いろんなもののレシピとか、まあちょっとね、あのブログにもアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
顔も見えちゃうね。でもね、これバレちゃいますね。はい、これからも本当によろしく。で、何、すでにちょっとメールいただいてるってことなんで、
はい、
ちょっと読んで。
メールが来てるんです。うん、思春期の娘がいるのですが、最近娘とのコミュニケーションをどう取ればいいかで悩んでいます。何を考えているかわからないなと思うことが多々あり、そういう時に深く詮索したり干渉したりしすぎるのはどうかと思うけど、やはり親としてとても心配だし。ナンシーさんはそういう時どのように接してこられましたか？またステファニーさんはお母さんのどのような対応が嬉しかったですか？ぜひアドバイスをお願いしますということです。
はい、これね、まあね、わかるね、私たちも通ってきたね、うん、これね。っていうか、まあ、もともと私は見て見ぬふりじゃないんだけど、なんていうのかな、ちゃんと、監視してたんだよね、一応わからないところで、
うんうん、特に何かどうしたのとかって聞いてくるわけじゃなく、常に見守ってくれているっていう感じで、ちょっと元気がないなとか様子がおかしいなっていうのを感じてくれて、なんかさりげなく聞いてくるっていうか、うん、あえて話を聞いてくるっていうよりは、もし話したいことがあればお母さんはここにいるよっていうようなスタンスなんですよね。
落ち込んでるの、ね、すぐ分かった。ちょっと考え事してるねと思って、自分で解決できるときはすごい嬉しいじゃない、みんな、うん、ステファニーもそうだったと思うし、でもちょっとこう詰まってるときって、うん、ちょっとね、まあ、いろいろあったね、いじめ問題とかもあったよね、
うん、
小学校のときとかね、そういうのもあったね。でもやっぱり喋ってくれないっていうのは親は不安になると思うよ、
うん、
それは私だってそうだったし、だからあえてどうしたのっていうことじゃなくて、元気ないなと思ってな、なんかね、学校を休ませてすぐ海に行ったりとか、
うん、ちょっともう気晴らしに、うんね、もう無理してでも学校に行かすっていうよりは、ちょっと学校で嫌なことがあったなら、まあ、少しリセットする感じで遊びに連れ出してくれたりとか、まあね、やりすぎはダメだけど、
そうそう、それはそうだよそうだね、学校必ず休ませなさいってことじゃないんだけども、うん、うちの場合は仕事もやっぱりねしてたから、一緒にいる時間は頑張って作ってたつもりが、うん、ちょっとね、その時もちょっと行き詰まったりなんかした。まあ私も自分がその人の気持ちになって、その人の、うん、なんていうの、 walk in their shoes って言うんだけど、
うん、
でこのその人の靴、その人が踏んできた道とか 歩いていくっていうか、気持ちを分かって、それで初めて喋る、
うん
うん、でも難しいんだけどね、英語を日本語に直すっていうのは。でもステファニーの場合はとにかく、あ、嫌なんだなってとか、すごい暗い顔が似合わない子だったから、ちょっとじゃあ親子で、うん、ね、パフェを食べに行ったりとかね、うん、今日はどこ行こうかっていきなりこの子を引っ張り出して、私も、うん、なんていうの、そうしてるうちになんか本当に食べながらでも涙がポロポロポロポロ出てきたりとかね、うん、話してくれたり、
特別何かこの言葉がとかっていうわけじゃなく、
うん、
やっぱり言葉じゃなくて態度でっていうか、やっぱ親に話せないこともあるし、話したくないこともあるし、それでもお母さんは味方だって分かるような、なんかアクションっていうのかな、さりげない態度とか、うん、そういうののおかげで、そういうさりげないサポートのおかげで自分の中でいろいろ解決できたりとか、乗り越えられたりとか、
うん、
できたかな。
だからね、まあ、この方ペンネーム書いてある、とにかくこういう悩みっていうのは、まあ、一人一人みんなね、パーソナリティが違う、性格も違うし、うん、だから、そっちのね、娘って今どういう感じでね、ちょっとコミュニケーション取るか心配っていうことで、取れるかどうか心配してる、うん、ね、親心配しすぎるとまた良くない、
うん、
ある程度ちょっと引いて、一歩引いて、うん、見届けるっていうか、見ておくっていう感じな、うん、でやっぱり私もそうだけども、ちょっとね、踏み外したなという時にドンと来ちゃう、
うん、
一発だけね、一発だけガンと言っちゃって、でも私はやっぱり基本的に子供を信じることじゃないかな、 その信用を失いたくないから子供も逆に頑張ってくれるんじゃない、ね、
どんなに誘惑とかがあってもちょっと遊びたくなったりハメ外したくなったりとかってあっても親に信用されてるっていうのがあったらなんて言うんだろう、やっぱ裏切れないっていう気持ちもあるし、
うん、
あここは我慢しないといけないとかこれはダメだっていうなんか分別が自分で分かってくるから、
うん、だから、ね、子供ってさ子供っていうか、まあ、中学生ぐらいになったらもうだんだんもう大人に近いんだけど遊び方が分からない、うん、大人の遊びはやりたい、うん、クラブに行きたいとか、うん、お酒飲みたいとかタバコ吸いたいとかそういうことがどんどん誘惑ね、うん、これが大人これはいいなと思ったりなんかするけどそうじゃなくって、うん、その年齢でそういうこういうことにあの集中できるようなことを作ってあげるとか、うん、うちの場合はやっぱりダンススクールに入れたりなんかしたよね、
うん、そうだね
集中できて自分にプライドを持てる、うんうん、そういうことをちょっと探してあげるとか
やっぱり何か打ち込むことがあればそういうぐれたりする余裕がないっていうか、うん、本当にやりたいことがあって集中できることがあればそういう道をそれたりとかっていうする時間がなくなる
そう、それもそれもいい方法だけどねだ、うん、あのマミ思うんだけど夢の話ずっとしたじゃん、
うん、
ね大人になったら何になりたい、うん、何がしたいね、うん、そのじゃああのまあ芸能界でシンガーになりたいとかダンサーになりたいとか、うん、女優になりたいとか大きな、まあ、子供って基本的にそういう夢が多いんだけどね、うん、ドクターになりたいって中学生あんまりまだ聞いたことないんだけども、うん、でも変わってもいいわけ、うん、夢があってその目標に向かってねじゃあママとかパパがでもいいんだけども、うんうん、じゃあこういう風になるように夢に近づくようにこうした方がいいねとか、うんこういうの勉強して一緒に例えば、まあ、あるスクールだったらどっかのスクール、ね、ビデオを借りてきて一緒に練習するとかダンスするとか、うん、うちなんかアホダンスよくやるよ ねヒップホップやってるつもりが何なのこれっていうぐらい、うん、でもすごいふざけながら一緒に踊ったり、うんね、
とにかくやっぱり、何かこれが例えば自分だったら歌手になりたいとかって言ったら必ずそのサポートはしてくれたし、うん、いつも何をしたいって言ってもとりあえず応援してくれる
、
ね、芸能界とかそういうのは厳しいって分かってても絶対反対はしない、やりたいことをやりなさいっていう感じで、うん、もう挫折してもやっぱり親は応援している
っていう、だって転ぶのは当たり前だよ、ね、赤ん坊だってさ最初から歩けるわけじゃないんだよ、転んで転んでたまにはねちょっと、うん、あのガサ傷つけ足にね、うん、つけたりなんか、でもその傷は少しずつ治っていくんだよね、
うん、
治るまでちょっと痒くなったりねもう見にくいかさぶたになったりとかね、うん、あるじゃない、うん、でも人生ってそんなもんだと思うんだ、うん、子供でも大人でもそうなんだよ、うん、何回も転んでいいでね、方向変えてもいいんだよ、
うん、
なんかあやっぱりこれは自分に向いてなかった、でも頑張れたよ、ママがこうやってくれたとかパパがこうやってくれたから、うん、あやってみて、あこれ違う、じゃあ次何しよう、
うん、
次のゴールで、常に親が子供にそういったね、あのコミュニケーションそういう会話からスタートしていいと思うんだよ、
うん、
だからまあ最初から喋らなくてもだんだんだんだん言いたくなると思うんだよ、うん、子供はそうなってくれるといいなと思う、だから頑張ってねって本当にこっちからも応援していきたいね、
うん、
またメール欲しいな、
うん
うんまあ、ステファニーもいろんなことあったけどね、怖いことね、うん、私結構ね緩いって言ったらおかしいけど優しくしてるつもりで、まあ、緩かったんでしょうけど、うん、でも道外すギリギリの線まではなのよ、どうするのかちょっと見ていたいというところがあったね、
うん、
外した時どうなったよとかね、それ恐ろしいよねそれ想像に任せますみんな、
うん、
でもねそれからは何もないもんね、お利口さんです
ずっとなんかガミガミ言うんじゃなく要所要所締めていくっていうか本当にもうこれはダメだよっていうなんか限界のところっていうか、もうこのボーダーライン、
そう数字は
もうここはダメっていう、ちょっと勉強しないとかそういうところはちょっと甘く見てもこれはダメっていうところをしっかり締めていけば
泣きそうになってるんですけどまあ2人そうなんですけど、じゃあもうね、そういうことで皆さんね、こういった悩みとかじゃなくてもじゃなくても出会ってもいろんなこと、恋人とこうだったとかどうしたらいいとかって、私もね返事できるかどうか分かんないけど、逆にステファニーが返事できたり ねこう言ってね、私はもう永遠にずっと恋してるつもりなんですけどね。でもみんな あのいろんなメール楽しみにしています。さあ皆さんのねメッセージを、受け付けしています、悩み相談でもこういう楽しいこともあったよっていうことでも、例えば他の人の、メールを聞いて私たちの返事これじゃないんじゃないっていう、まあねそれは違うなと思っても、そういう ね
いろんな意見
欲しいなと思います、受付、メッセージ受付は info@fb1997.com ね、わかりにくいかな、もう一回いきます。 info@fb1997.com です。はい、これがメールね。そして、たくさんのたくさんのメッセージ楽しみにしてますからね。
はい、
はい、じゃあ次のコーナー行きたいと思います。ステファニーズプチシェフ。はい、プチシェフどういったことを教えるの
今日は、アップルパイ。
あ、アップルパイ、まあ、アップルパイってでかいアップルパイじゃなくて、
でかいアップルパイにも使えるし、簡単なこのアップルパイのフィリングの作り方、
はいはい、
これさえ分かればあとは餃子の皮に包んで揚げてもいいし、タルトにしてもいいし、
はい、
ジャムみたいに食べてもいいし、
あ、それも美味しそう。
もうこのリンゴのフィリングさえ覚えとけば何にでもなるっていう。
まあいいねあ、なんか OK、 じゃあ教えてください。
とですね、まず大まかなポイントになるんですけど、自分はリンゴをまず皮むいて5ミリ角ぐらいの角切りにするんですよ、その方が食べやすいっていう、
そうだねそうね、口がでかいけど私大きいなんかパクってリンゴ1個でもいけるけど、皆さんねプチプチ口プチプチ
リンゴ大きく切ってやるやり方もあるけど、自分は結構この小さく切るのが気に入ってるんですね、でまずリンゴ5ミリ角ぐらいに切ります。そしてそれをレンジで作るので耐熱ボウルに入れます。でリンゴを入れたら変色を防ぐためにレモン汁をちょっと大さじ1ぐらい、リンゴの量にもよるんですけど、だいたい大さじ全部に混ざるぐらい、レモン汁をかけます。でそこに砂糖を混ぜるんですけど、そんなにたくさんの量じゃなくって、もうリンゴ全体混ぜながら均等になるぐらい、ジャムとかみたいに大量じゃなく、ほんとリンゴ1個につきスプーン山盛り3杯ぐらいかな
ああそうかそうか、
もうそんな感じもう馴染むぐらい、もうあとはお好みですね。リンゴが甘ければ砂糖は少なくてもいいし、お好みで、でこれを30分ぐらいちょっと置いとくと、リンゴから汁がどんどん出てくるんですよ、もうほんと結構リンゴのもう半分ぐらいの位置まで。
あ、塩とか聞いたことあるんだけど、こう砂糖でもそうなるんだ。
砂糖を混ぜるとリンゴから水分が出てくるので、これをまたひと混ぜして今度ラップをしないでレンジで5分から10分かけます、これはもうリンゴの量1個だったら少ない時間でできるし、多ければ多いほど時間は、
ちょっと見ながら、ね、
見ながら
やればいいんだね、
で、まあ、5分から10分加熱したら一旦取り出して、これはとっても熱いので気をつけてくださいねで混ぜてまたレンジに入れてって、もう全体が美味しそうになるまで
そうだね、目安が美味しそうになるまで、まあ、今ジャムみたいな感じになるわけね。
火が通ってちょっと透き通った感じっていうか、まだ白っぽい生っぽいのが残ってたらあと少し加熱したりとか、これも本当に様子を見ながら、
はい、オッケ
ー。でそしたらこのリンゴをもう本当もう汁が浸るぐらいに多分この時点ではもうなってるので、これをザルにあげて汁を切って冷まします、この時に汁をきれいに結構きれいに切らないと、パイに包んだ時とか タルトにしてもいいんですけど、全部べちゃべちゃにな
る。あるある、ね、そういうのあるよね。なんか
ここ大事、
うん、せっかくサクサクに焼いたのにビタってなってる、うんうん、まあそれ私の失敗、それやったことある、
うん、もうここがポイントで、うん、で全部きれいに冷めて、もうほんと湯気も出ます。指で触っても大丈夫なぐらいまで冷めたら、お好みでシナモンを加えて混ぜて、もう出来上がり。
簡単じゃない。
簡単。ポイントは砂糖を混ぜたらちょっと置いておく、汁が出てくるまで置いておく、
はい、
っていうのと、この加熱した後汁を切るっていう、このポイントさえ。
ああすごい。でもこれね、あの簡単料理ってことなので、もちろんね、あのじゃあこの後じゃあアップルパイにしていく、うん、パイっていうか一つのパイにするか、まあ、プチパイ、こうタルト、うん、タルトじゃないんですけど、なんていうの、三角とかいろいろよく売ってるじゃない、
うん、
でああいう、まあ、形を自分の好みで作っていくってけど、あのパイ生地よ、すっごく時間かかるの。私なあのそのまま作ったことあるけど、まあ、私は簡単料理ベストだから、
うん、もうパイ生地は冷凍パイシートを使うべきです、う
ん、はい、便利ですよね、うん、あるから便利便利、はい、これは
もう
手抜きじゃないよ、うん、
もう便利なものは使って、特にねパイシートはバターもいっぱい使うし、
うん、引き合わないよね、うん、生から作るとね、時間的にもね。じゃあそれをあの、まあまあ、ステファニーの場合はどんな感じで包むの？
自分は、結構お家で食べるときは大きめの、
うん、
大きめっていうか普通の、うん、ホールのアップルパイみたいに焼くときもあるんですけど、もう一品持ち寄りとか、
うん、
職場に差し入れとか、うん、FM に差し入れ
とかやってくれるよね
っていう時はやっぱ一個一個、一人一個とか食べやすいを切らなくてもいいっていう方法が、うんうん、いいと思うんで、この冷凍パイシートをちょっと室温に置いて解凍した後に、
うん、
まあ、パイシートの説明書通りなんですけど
でもやったことあるんだけど、私もね、そしたらね、溶かしすぎちゃって逆にべったりして、
そう、出す時間本当にもう15分とかそんなもんでよくって、冷たいけど指で押したらへこむぐらい、うん、柔らかすぎると扱いにくくなるし、
うんうん、
半解凍ぐらいで大丈夫、
は
い、
OK、
うん、で、うん、これを、四角く、
うん、
三角のパイにしたい、
うん、
したいので、9等分になるように、四角いのが9個できるようにカットして、
ね、無駄がないようにね、四角、まあ、三角が一番ベストね、うん、
丸型で抜いたりってもいいけど、ちょっとも
ったいないよね、
うん、半端に余っちゃったりするので、そのままそれを9等分ぐらいに切って、リンゴを真ん中に乗せて、三角に角と角が合わさるように折り曲げて、餃子
じゃないんだけどみたいな、うん、
で、この縁を、ちょっと縁をフォークでビュービュービューって押さえたら、ゆっくり押し付けるともう何も塗らなくてもくっついちゃうので、それで OK。でこれでもオーブンの天板に乗せて、
すぐ焼く。
で、
すぐ焼く？
すぐ焼かない。
どうするんだ？
ハケで卵。
卵？
うん。溶き卵を塗って、で空気穴でちょっとポンって、ナイフでちょっとだけ切れ目を入れ
る。あ、切れ目入れないといけないんだ。
少し
割れちゃう。じゃないと、
うん、多分包んだ時に中に空気があるから割れちゃったり、うん、見栄えとかもあるかな。
あ、でもね、もう一つ聞いていい、
うん、
卵っていうじゃない、
うん、
そう、卵、溶き卵はもちろん溶き卵だけど、こう黄色いところ、白いところ、両方いいの？
両方でやってる。
もう普通にいいんだ、ね、
で白身が余っちゃったりとかもあるから、
うん、
でこのでも卵1個でも結構残っちゃったりするから、残ったのはスクランブルエッグに
おやつみたいな。 OK、 あ、なるほどね。そしたらじゃあそれを、あ、じゃあ、なんていうの、じゃあパイに卵を塗りました、
うん、
したら、
でもう一つ焼きのポイントなんですけど、うん、まずこのパイシートで包み始める前にオーブンは220度に予熱してください、うん、これは余熱はお菓子作りで、この余熱はとっても大事なので絶対やってください。綺麗に膨らまない。
あ、うん、結構これね、みんな待つのが嫌とかと思うから、うん、すぐ焼けばいいじゃんと思ってる。
最近のはね、余熱機能とかがあったりして結構楽なんですけど、
うん
うん、この余熱はしっかり、
うん、
まず220度にオーブン予熱しておく。これは、はいはい、結構時間かかるので、はい、包み始める前にやっといた方が、
あ、やってくださいみんな、うん、OK。
そして予熱ができたら今度このパイをオーブンに入れるんですけど、うん、オーブンの中段にパイを入れて扉、これこうはなるべく手早く、ああ開け、もう開けた瞬間に温度が下がるから、はいはい、もうパッパッパッと開けて入れて閉めるっていう、うん、
なるほどね、 OK、うん、
でパイを入れたら今度温度190度に下げてください。
あ、入れてから温度下げるの、
うん、なぜ意味わからんかというと220度に温度上げるでしょ、うん、で開けた時点でも温度は40度ぐらい下がっちゃうわけ。
あー、その計算ですごい、
うん、だから190度にずっと220度だと今度は温度が高すぎて焦げちゃったりとか、うん、あとまあオーブンの癖にもよるんだけど190度に下げて約20分、
うん、okay、20分でいいんだ、うん、
結構綺麗な焼き色になるまで、足りないなと思ったらちょっと足したりとか、でちょっとなんか早めに焦げ色がつきすぎかもと思ったら温度下げてみたりとか、
ね、あ、なるほどね、まあ、それはね、あの、そのね、それぞれの電子レンジのオーブンの
でちょっと、うん、綺麗に焼き色がついたなと思ったら一旦取り出して粉砂糖を振ってまたオーブンに入れてあと10分ぐらい。
粉砂糖、さあ粉砂糖っていうのはパウダーシュガー、違って私は分かるんだけど、うん、分からない人はどういうもんなの
粉の砂糖、
はい、そうですでもなければね、グラニュー糖でもいいと思うんだけども、やっぱりね、うん、あの、まあ、それ塗らなくても全然美味しいパイもなってると思うんだけど、
うん、
ま
あ、これもう本当にお好みだし粉砂糖なければやらなくてもいいです。
でも普通に売ってますよね、もうそのままね、うん、シェーカーみたいのにカンカンに入ってて、う
ん、いろんな作り方があるので、うん、ここはお好みなんですけど、
まあ、ベーシックな作り方はもうここをポイントだけ押さえれば皆さん失敗せずに、
うん、
素晴らしい。でね、みんなが、今ラジオで、ラジオというかポッドキャストでこれ聞いてるんだけど、とかってなってるから、うん、このレシピはもちろんね、ブログの方にもアップしますし、うん、はい、でね、ね、
ここがちょっとわからないとか、こんな感じでいいのとか何かあったら、あの、またメールでもいいですし、コメントでもいいですし、
ね、動画もちょっとアップできるようにちょっと頑張りたいと思います。これからいろんなことね、
はい、
そうだね、このお菓子作りはやっぱり見てっていう、見てみないと難しいっていうのはあるんだけど、うん、まあポイントはすごく分かりやすいと思うので皆さん、うん、何度も繰り返し聞いてください、
う
ん、
本当に簡単だけど手間がかかってるように見せるっていう、
そう、でもむちゃくちゃ本当のこと言ってね、皆さん作ったのよ、だからね写真はアップします、うん、ステファニーが作ったの今日食べちゃった、みんなFM で美味しかったですFM 沖縄のみんな喜んでくれていた、だからなんか皆さんも絶対間違いなく美味しいって思ってくれると思います。はい、じゃあそうだね、もうこんな時間になってきたからもうそろそろ、
うん、初収録が、うん、もう
ねえ、初収録なんだけど、まあ、ちょっとカチカチになってるところもあるんだけど、でも番組タイトルは決まってないということが、
そうなんですよね、は
い、なので番組タイトルを募集しています。
はい、
はい、
ぜひぜひいい名前を
ねえ考えててください、皆さんよろしくお願いしますそしてね、あのもう一度じゃ あのメッセージ受付、そして皆さんのこのタイトルのアイディアの募集もメールもここの方にお願いします。ステファニーお願い。
はい、info@fb1997.com、
はいです、皆さんねどんどん送ってください、待ってます。さあ、それではすごく楽しかった、
うん、緊張したけど楽しかった
じゃあはい、next time 皆さんもね楽しみにしててください、私たちも楽しみです、はい、We'll see you Nancy and
ステファニーでした、
バイバイ。
バイバイ。
Produced by Feedback.